今ハンドベルの皆さんに演奏してもらった曲は「ガリラヤの風薫る丘で」というタイトルの賛美歌です。この賛美歌の歌詞の3節にこんな下りがあります。ゴルゴダの十字架の上で罪人を招かれた救いの御言葉を私にも聞かせてください。十字架、それは私たちに平和、そして救い、希望を約束している場所です。皆さんご存知のように今年は戦後70年の節目を迎えています。今月の23日、それは沖縄で地上戦が終結した日として慰霊の日と呼ばれています。多くの犠牲者を出したその戦争を振り返り、そしてまたその大きな犠牲と引き換えに今得ているこの平和、そのことをしっかりと考えていきたいものだと思います。私たちは戦争のことを活字と映像でしか知らない世代です。ですがそのありがたさ、平和の尊さというもの、それを得るのには犠牲があったということを忘れないでいたいと思っているところです。私たちの救い、その平和、これも犠牲なくして得られたものではありません。今日はハンドベルの皆さんの演奏を通して十字架というテーマの曲を何曲か演奏してもらいたいと思っています。さて、一般的にですね、平和というときにそれは敵をやっつけた後に実現する平和と捉えられているのではないでしょうか。敵というのはいつどこからやってくるか全く分かりません。ですから敵が消滅するまでは平和のために戦い続けなければならないということです。そう考えてみると、この平和のための戦いというのは終わりのない戦いでもあります。そういう戦いに明るい未来を描くというのは難しいのではないでしょうか。で、今日皆さんと立ち止まり少し考えてみたいことがあります。私たちは誰か自分の周りにいる相手を問題視している、敵視しているということはないでしょうか。そしてその私たちの見方、ものの見方が私たちが敵を作り出しているかもしれないということに気がついているでしょうか。それは私たちの心の中で始まっていることなのです。相手がいて始まるのではなくて、私たちの中で始まること。最初に聖書朗読で読んでもらいましたが、エフェソの信徒への手紙の2章14節から16節をもう一度開けて読んでみます。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。この最後の言葉に注目したいのです。キリストは十字架を通して敵を滅ぼしたとは書かずに、敵意を滅ぼしたと書いています。敵を滅ぼすと敵意を滅ぼすの違いは何でしょうか。敵は私たちの周りにいます。誰か何かという具体的な対象なのです。しかし敵意というのは私たちの外側ではなくて、内側、内面に潜んでいる私たちの対抗意識であったり、妬みであったり、恨みというものなのです。 キリストはこれを十字架によって滅ぼすという大きな仕事をやり遂げてくれたのです。そしてその十字架をテーマにした賛美歌がたくさんこれまで書かれてきました。今からベルの皆さんに2曲続けて演奏してもらいます。よくご存知の曲です。どうぞ歌詞を瞑想しながらゆっくりと耳を傾けてください。 血潮滴る主の御頭、棘に刺されし主の御頭、悩みと恥にやつれし主を、我は賢み君と仰ぐ。おなじみの賛美歌です。この賛美歌の2節に、我は死ぬべき罪人なりという言葉が歌詞として入っています。我は死ぬべき罪人なり、この現状、私たち一人一人の心の状態を非常によく物語ってくれている。そしてまた十字架によって敵意を滅ぼしてくれたというのと非常によくマッチしているお話が聖書の中にあります。ルカによる福音書の15章の放蕩息子のお話です。とても有名なお話ですので、今さらお話をし直す必要もないかと思いますけれども、このルカによる福音書15章11節からの放蕩息子の例え話の中に、我は死ぬべき罪人というこの歌詞がぴったり当てはまる情景が出てきます。聖書を開いていらっしゃる方は15章の17節を見てください。そこで彼は我に帰って言った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。飢え死にしそうというよりも、もう死が間近に迫っているということでしょう。自分がまいた種とはいえ、ここで自分はいよいよ最後を迎えることになる。彼はその時に自分がもう超えることのできない一線を超えてしまったのではないかという恐れも感じたのではないかと私は想像して読んでいます。ですが、その一線を超えたかもしれないという状況で、もう一度彼は気を取り直し、父のもとに帰ろうという気持ちを持ち直しました。彼にこの決心をさせたのは何だったのだろうか。この放蕩息子のお話の文面からは読み取ることはできませんが、答えとしてふさわしいものに、お父さんの祈りがあったからではないかと思うのです。お父さんはこの息子がたとえどんなに落ちぶれても、そこで必ず気持ちを入れ替えて帰ってくるということを信じて待っていたのだろうと思います。十字架というのは、神様が決して変わらない、そこにいる、そこに十字架が立っていると示し、いつでも戻ってきなさいと、そういうメッセージを発信してくれているものではないかと思うのです。その祈りに応える形で、彼は勇気を振り絞って自分のプライド、メンツ、そういうものを一切かなぐり捨てて、お父さんのところに帰っていきました。彼がまだ遠く離れていたのに、お父さんは息子だとその帰りを喜び、そして走り寄って彼を歓迎したと書いてあるのです。キリストの十字架はこのように離れているものを引き寄せる力を持っています。私たちと神様の間もそうです。また私たちと誰か、隣人、家族、その関係をも修復し、また結びつけ、結び直すという、そういうこともさせてくれるものなのです。今日私たちは そのイエス様の十字架の意味をもう一度ここでかみしめたいと思います。隔ての敵意の壁を打ち破ってくれたとエフェソに書いてありましたが、その隔ての敵意の壁というのは私たちが自分で作っている壁です。それを壊し、そしてまた一緒に共に過ごしたい、もう決して離れたくない、そう願う主の思いを、今度はまたベルの皆さん2曲続けて演奏してもらいますが、その音色、そしてその歌詞を持って瞑想していただきたいと思います。イエスよ、この身を行かせたまえ、君もそこにいたのか。2曲続けてお願いいたします。 修法の瞑想の言葉を読んで終わりたいと思います。各時代の希望下巻170ページに載っている文章です。キリストはご自分の比類のない愛という黄金の鎖で彼らを、私たちを神の御座に結びつけられた。私たちには黄金の鎖がかけられている。神様が黄金の鎖をかけるほどに私たちには大きな大きな価値があるということです。どうか私たちそれぞれの日々の信仰の歩みの中に、この神様の愛に応える良い生き方が始められ、そしてまた継続していきますように共に祈り合いたいと思います。